本日は年度末の礼拝ですけれども、教会の伝統的なカレンダーに従いますと、主労の主日、パームサンデーと呼ばれる日曜日となります。来週お祝いしますイースターの1週間前の日曜日を主労の主日、パームサンデーと呼びます。主労、ヤシの木、正確には夏目ヤシのことを指します。主イエスがエルサレムに入城される際に、人々がその夏目ヤシの木の葉を手に持って、それを旗のようにして振りながらお迎えしたことを記念する、そういう日曜日です。この手にしたヤシの葉を振ってある人を歓迎をするという行為は、これは古代世界において王様の凱旋パレードを祝う行為でありました。またそれだけでなく、イスラエルではカリオの祭りと呼ばれる、三大祭りの一つにおいても、神様のために夏目ヤシの葉を振るという行為を行ったようです。その祭りの最大の儀式というのが実にそういうものでした。東西南北それぞれに向かって、その夏目ヤシの葉を上下に振ったということを行ったそうです。それは何を意味しているか、やっぱりこれは王権、王様の権威と問題があることです。東西南北に向かってその夏目ヤシの葉を上下に振るというのは、世界の隅々にまで神様の王権が及んでいるということを表すジェスチャーだそうです。そしてその時にこう歌いました。ホサナ、主よ救いたまえ。またその後に詩編118編を歌いました。家を建てる者の退けた石が隅の親石となった。これは主の御業、私たちの目には驚くべきこと。こういう聖句を含む詩編を歌ったのです。それはまさに夏目ヤシの葉を振って歓迎されたイエス様が、先週の箇所で引用された聖書の言葉であります。家を建てる者の退けた石が隅の親石となった。で、これはこれから起ころうとしている十字架とご復活の出来事を指し示すものでありました。十字架とご復活、それは退けられた石、捨てられた石でありながら、それでは終わりにならず、隅の親石、天と地の王となられる主イエスを指した聖書の預言の言葉なのであります。この詩編118編、イエス様の十字架のことを暗示しているこの詩編118編の言葉は、今日お読みした詩編24編の言葉とも響き合っています。似たような言葉が記されています。角よ、頭をあげよと、とこしえの豊をあがれ、栄光の王が入られると。詩編第118編も、今日読みした24編も、王様の入場について語る、そういう詩編です。イエス・キリストの出来事というのは、私たち人間に次のことを告げる出来事なのであります。つまり、私たちには王様がいるということです。この世界には誠の王様がおられるということです。私たち教会というのは、この王様の凱旋を今日もこの世界に告げるために礼拝を捧げているのです。誰でも重荷を負って苦労している者は、この王様のもとに来なさい、そしてその荷を下ろしなさい、自分一人の力でどうこうしようとするのはやめなさい、それはやめて王の軍門に下るのだ。そのあなたの王が、あなたが負いやすい首輝と、あなたが負える荷物を、その権威に従って裁配し直してくださるんだ。この方が整え直して、エルサレムの都が王として主イエスをお迎えしたことを記念するこの主の日にふさわしい聖書箇所が与えられたと感謝しております。
皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさいという主イエスの言葉です。今日の聖書箇所の背景にあるのも、誰が私たちの王なのか、その王は誰の王なのかという権威と服従を問うている問いであります。それは主イエスを疑い、反対した者たちが十字架に至る最後の一週間、これをしつこく問い続けた問いでもありました。誰が王なのか、その王は誰の王なのか。しかし、彼らの問いというのは決して純粋なものではありませんでした。すでに彼らの中で答えは決まっておりました。口ではどう言ったとしても、それが質問の体裁をとっている人したとしても、彼らは自分たちの王は自分たちだと思い込んでいたのです。自分の主人は自分であるべきだと思い込んでいたのであります。それが直前のシュエスの最後の例え話で、シュエスが鋭く暴かれた。私たちすべての人間の隠された本音だと聖書は語ります。シュエスは私たちの心に潜む神にとって代わって、その一人を殺してでも、この世界の主人になりたいという、私たち人間の深い罪を、次のような雇い人の言葉として言い当てられたのです。これは後取り息子だ。殺してしまおう。そうすれば、相続財産は我々のものになる。先週聞いた通り。この2000年前の人間の本音は、今も変わらぬ私たち人間の本音であります。いえ、当時の人々と違って今はそれは隠されてすらいないかもしれません。人生の主人公は自分自身であり、この自分の思い、自分の感情、自分の意志、自分の好き嫌いこそが尊重されるべき最終的な判断基準だ。様々なところで主張され、教えられてさえ、使えるべき主人のいなくなってしまった世界です。しかしもちろん、それは今の時代に限ったことではありません。そこで機会を狙っていた彼らは、正しい人を装う回し物を使わし、イエスの言葉尻を捉え、総督の支配と権力にイエスを渡そうとした。今よりもずっと宗教的に見える世界、今よりもずっと信仰深いように見える世界、その当時の世界においても人間の本質は何も変わっておりません。正しい人を装う回し者を使わし、自分たちへの権威を主張しようとする人を潰そうとするのです。ここにも使えるべき主人を失っている人間の姿があります。その人たちは、主イエスのお言葉に心を揺さぶられたのです。確かに揺さぶられたのです。しかし、なお、そこで、その主の言葉尻を捉えようとするのです。従順を装いながら、主イエスをローマ総督に引き渡そうとしているのです。しかし、ローマ総督の支配に従っているわけではありません。そのローマ総督の権威ですら自分たちのいいようにコントロールしようとしているのです。まさに海戦山戦の蛇のような賢さを発揮し、自分の支配権を実現しようとして、私たちが皇帝に税金を納めるのは立法にかなっているでしょうか、かなっていないでしょうか。良き主よ、良き先生よ、公平なお方、どうしたらいいのでしょう。しかしこれは従順を装いながらも罠そのものである問いでした。イエスのどちらに答えても、主イエスを窮地に追い込むことのできる不自由な質問でありました。もしも皇帝に税金を納めるべきだと言えば、 お前はローマ皇帝を支配者として認めるのかと責められるんです。税金を納めるべきではないといえば、これは反乱を扇動するテロリストの親玉だと訴える口実を得ることになります。どちらも不自由を出してできない。しかし、このような泥臭い政治的な争いの中に、その修羅場の中に引きずり込まれながらも、シュエスはひるむことがありませんでした。デナリオン銀貨を見せなさい。そこには誰の肖像と銘があるのか？皇帝のものです。それならば、皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさい。見事にお答えになりました。ロマノのデナリオン銀貨には、ローマ皇帝ティビレウスの肖像と、神なるアウグストゥスの子、皇帝ティビリウスという銘が刻まれています。ティビレウス皇帝は神の子なの。これは非常に異教的な罰当たりな効果であります。だからこそ、エルサレム神殿の外庭には両替商がいたのです。こんな罰当たりのなコインを神様の神殿に捧げるにはふさわしくない、了解してから捧げなければならなかったんです。だから、シュエスのこのお言葉、皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさいというお言葉を聞いた者たちは、誰もがそこで絶句してしまいました。あ、そうだ。このデナリオン銀貨は、確かに皇帝に属するものが、こんなコインが神のものであるはずがないんだ。このコインで税金を支払うことは、皇帝に属するものを皇帝に返すに他ならないんだ。何の問題もないんだ。けれども、シュエスのお答えはそこに留まりませんでした。神のものは神に返しなさい。と続いたんです。皇帝のものは皇帝に、神のものは神。この言葉は時に政治と宗教を分けて考えるように招く言葉として、教会の中でも受け取られていきました。教会のことと世俗のことは分けて考える。しかし、そうではないと思います。実はシュエスが肖像とおっしゃったこと。これはギリシャ語の聖書で創世記1章27節。神はご自分にかたどって人を創造されたという時のかたどり、似姿と同じ言葉が実は使われているんです。銀貨を見てみなさい。そこには誰の肖像があるか、誰の銘があるか。皇帝の肖像です。皇帝の似姿がそこにあります。しかし、そこで使われている肖像という。それは、人間、神は、ご自分にかたどって人を創造されたという時のことなんですか。銀貨は皇帝に与えれば良いじゃない。しかし、神のものは神に返しません。神にかたどって作られた、神の似姿であるあなた自身は、神に丸ごと自分を捧げなければならない。しかも、その神にかたどって作られた人間のうちには、突き詰めていれば、ローマ皇帝も含まれているのです。自分の肖像が刻まれたデナリオン銀貨を受け取る皇帝もまた、神の似姿が刻まれた人間として、自分丸ごとを主なる神様にお捧げするように招かれているのであります。シュエスの言葉というのは、根本的な変革を我々に求めているのです。神の御前には、右も左もありません。あるのは、上か下かということです。神が上であり、私たち被造物は、下であります。さあ、 今私の言葉を聞いているあなた方は、帰ってきた誠の主人に、王に兜を脱いで従いなさい。主イエスがエルサレムでの最後の一週間、繰り返し、私たちに語りかけられたのはそのことであります。しかし、この人間と主イエスの出会いによって、いよいよ明らかになってしまうのは、私たち人間は、私たちをその似姿に作ってくださった誠の主人を邪魔に感じて仕方がないということでしかありませんでした。跡取り息子を殺して、葡萄園を、世界を自分のものにしたい。自分自身を唯一の主人として思うがままに振る舞いたいということなんです。主イエスが十字架に至るまでに歩まれた最後の一週間。私たち人間の罪が凝縮したような一週間ですが、
とうとう人は、神の子を銀貨30枚で売り飛ばし、十字架につけ殺し、自分たちが主人になりたいという、この深い罪の欲望を最終的に実現しようとしたのであります。それが、聖書の伝える人間の姿であります。このような人間を主なる神はどう裁くべきでしょうか？どう扱うべきでしょうか？この私たちを神は木にかけ、大地からその痕跡を消し去ることが最もふさわしいとしても文句はなかったと思います。これは昔話ではありません。世界を見ても、また自分自身の生活を振り返っても、我々人間の歴史というのはこのような罪の繰り返しだと言わざるを得ません。そこでは敵を愛するどころではないのです。愛すべきものすら満足に愛せない、少しも良くならない罪人の心を発見するほかないのです。しかし、ここで、立ち止まらなければなりません。逃げずに、聞くのです。主イエスにつまずいた人々のように、きちんと、我々も驚いたままでいるのです。しかし、私たちは、暴かれた自分の罪につまずき、驚くのではありません。もっと夢中になって、驚いてしまう知らせが、ここには続いております。この私たちの罪にもかかわらず、主なる神様は、あの例え話の結末のように、主人を捨て去ったその一人子を殺したしもべたちを追い出し、外で撃ち殺すのではなくて、私たちがその一人子を捨てた、あのイエス・キリストの十字架において、私たちをもう一度、そして最終的に買い戻そう、買い取ろうとされたのだと。その知らせが、この我々の罪に続くのであります。そしてあの十字架は、神のものを神にお返ししようとする御子イエス・キリストのお働きでありました。神を捨て裏切った者たちをむしろご自分の高価な命によって買い戻され、神のものを神にお返ししたのであります。主イエス・キリストは、ご自分は人間に殺されたのではなくて、人間のために自分で命を捨てたとおっしゃってくださいました。事実、そうしてくださったのです。そしてそのことによって、私たちをもう一度、そして徹底的、決定的に、父なる神にお返しになったのです。古いアダム、ご自分のもの、ご自分の兄弟として引き受けてくださり、神のものとしてくださったのです。私たちの罪は引き受けられ、ご自分の命が注ぎ込んでくださった。ルターが言った偉大な交換が十字架で起きたのであります。 使徒パウロは言います。だから、キリストと結ばれた人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた。全く新しいことが起こりました。キリストとの十字架とご復活がもう二度と消せない形で私たちを神のものとして作り直したんだ。キリストの十字架とご復活の出来事は私たち人間の罪の極地でありながら、しかし神の愛の極地であります。神の再創造が起きた場所であります。それは天地創造の無からの創造よりも大きな奇跡がそこで起きたのです。十字架における人間の創造は無からの創造ではなくてマイナスからの創造であります。そのマイナスからの創造によって我々人間には神の目が再び刻まれたのです。最初の創造の時はこうです。最初の創造の時作られた人間を見て神は、それを見て甚だ良かった、極めて良かった。その銘を刻んでくださいましたけれども、二度目の創造、再創造、キリストの十字架によっても、私たちには新しく神の銘が刻まれたのです。こういう銘です。これは、イエス・キリストによって贖われた神の子であると。キリストによって取り戻された人間にはこのような刻印がなされているのです。皇帝ティビレウスが自分でそうやって言い聞かせなければならなかった、自分が声を大にして言わなければならなかった、そのような命とは違います。私は神の子なんだ。私は誰からも敬われなければならない。歴史に永遠に名を残さなければならない。神の子なんだと自分で言わなければならなかったそのような命とは違うのです。自分を見て、ああ、自分は本当に素晴らしいな。神の子だというのじゃない。誰かと比べて、ああ、自分は素晴らしい。神の子なんだというわけではありません。そんなものは簡単に居つぶせてしまう刻印にしか過ぎません。しかし、神がキリストの十字架によって私たちに刻んでくださった命は決して居つぶすことができません。なぜならばそれは神様の手のひらに刻まれているからです。神様の棚心に刻まれているからです。そしてそのことを私たちはただ聖書を見ればわかるのです。聖書の証しする御子の十字架とご復活を見ればわかるのです。誰も触れることのできない神様の手のひらに永遠に刻まれております。私たちは、この私は、あなたは、あの隣人は、神の一人をイエス・キリストによって買い取られた神の子である。これが私たち人間であります。自分を見ることでもなく、隣人と比べることでもなく、主であるキリストをその十字架とご復活を見るときに、自分が誰であるかを決定的に知るものであります。そしてそれが、私たちが王様を持つということなのです。私たちが主人を持つということはこのことなのです。私たち教会は自分で自分の名前を叫ぶのでありません。神様に私たちが誰で何者であるかを語っていただくものであります。そしてそこにこそ本当の自由が始まると我々は証しいたします。私たちは自分が誰で何者であるか、右か左か、そういうところに自分の立場を築くわけでは全然ありません。右にいる者も、左にいる者も、東にいる者も、西にいる者も、北にいる者も、南にいる者も、私たちすべての者は、天にいる誠の主人があり、我々はそのお方に服従している者。そこに自分の居場所が定められております。 それが我々の持ち場です。そしてこの主人は私たちをご自分の子と呼んでくださるのです。私たちの隣人のことを命をかけて買い取ったご自分の子と呼んでおられるのです。右から左側に遠いところにいるものを、その隣人のことを、これは私が命がけで買い取った私の子であると。この大地も、そこに満ちるものも、すべてはこのお方のものであります。ただ、このお方から預かっているものとして、私たちはこの預かり物の世界を生きてまいります。この主人は、このような私たちを、ご自身の御子と共同の相続人とお呼びくださるのであります。そして、この共同の相続人は聖書の他の言葉で言えば、ご自身の血筋に迎え入れられた、つまり王の系統を引く祭司と呼ばれております。私たちは王の系統を引く祭司であります。祭司です。祭司というのは、神と人間を取り持つものであります。取りなしをするものであります。仲違いしているものの仲介をし、喧嘩別れしている神と人間を再び結び直す、そういう役目を与えられているものです。主イエスこそが、聖書は主イエスこそが誠の大祭司だと申しますけれども、同時に私たち人間もすでに先に召されたキリスト者たちも教会もこの王の血筋に結ばれた祭司だと呼んでおられる。なすべき務めがあるのです。取りなしの務めです。先週の礼拝後の短い収容会で学びました。私たちは自分のこと以上に隣人の必要のために祈るものだと。神と隣人を結ぶ取りなしに生きるものなんだ。それが主人がくださった我々の務めであります。この取りなし、取り次ぎの本質は何か、祝福であります。呪いの言葉ばかりがはびこる、この世界で祝福をすること。福音を語り、隣人に代わって隣人の良さ、この人にはキリストの命が、の重さが褒められているんだ。自分でもそのことは知らないかもしれない。まだ見えていないかもしれない。しかし私たちは祭司として隣人に先立ってその隣人の良さを見てあげるんです。この人はキリストの命の重さがかかっている人だ。そのことを神に向かって口にすれば、それは取りなしの祈りであります。それを隣人に向かって語れば、それは福音の言葉であります。神様、この人は苦しむべき人ではありません。この人は滅ぶべきものではありません。この人がどんなものであっても、あなたの御子の十字架によって買い取られたあなたの人間です。あなたはキリストの命によって買い取られた大切な神の子なんだ。神はあなたを愛しておられることを私も尊重します。新しい習慣、この神の祝福に先に気づかせていただいた私たち教会は、この取りなしの祈りと祝福の言葉のために送り出されてまいります。あなたはキリストの命によって買い取られた神の子だと。こういう福音を人の魂に刻むために我々は使わされるのです。いいや。我々が刻むというよりも、すでに2000年前に主イエスが、すべての人間に刻んでくださったこの刻印を、ほら見てごらんと指さすために、我々はそれぞれの持ち場へと送り出されていくのであります。祈ります。